Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。1週間ぶりの録音になると思うんですけれども、ご無沙汰しています。まあね、この10日間はセレブのお客様とかがすごく多くて、でもずっとバタバタをしていたので、なんかね、あっという間に1週間経ったんだなと思います。まあ、その間にもね、まあ、いくつかいろいろあって、今日はね、久しぶりなのでこのお話にいきたいと思います。まあ、このお話っていうよりもランダムトーク、まあ、私がこの1週間で思ったことと、そして不思議なお話のこの2つの組み合わせをいきたいと思います。久しぶりにね、庭にのんびりと座って、まあ、録音なんですけれども、まあ、いつものように背景音っていう感じはね、飛行機の音とかいろんな音が入ってくるかもしれませんが、まあ、stay together っていうことで、まあ、なんで今日ランダムトークにしようかと思ったのはね、実はね、つい数日前に歯のね、抜歯をしたんですね。まあ、抜歯した経緯はもうさておき、まあ、すごいね、もう20何年ぐらい前に治療した歯のね、まあ、全然痛くなかったんだけども、なんかね、あるきっかけがあって、で病院に行って、まあ、最終的にね、抜歯になったっていうことなんですが、まあね、その抜歯した時のお話もね、結構笑えるネタがあって、まあでも、もうそのなんでランダムトークにしたかは、まあ、抜歯したことでね、まだね、なんだっけ、顔が半分引きつっててまだそれでね、なんか上手に喋れるかな、わかんないなと思ってランダムトークにしたら、まあ結構ね、ちょっとはなんて、頬はすごいぎこちないんだけども、まあ喋れてるなと思って、そのままいきたいと思います。ちょっとお笑いネタなんだけど、歯を抜いた時にね、でまあ、最終的にアシスタントの方がいて、でアシスタントのね、まあ、アシスタントっていうか衛生士だよね、その人が終わった後にね、5日間はアルコールとか飲まないでくださいねって言ったんですね。で、まあ、私基本的にそんなにアルコール飲む人じゃないし、まあ、ワインなんて飲んだとしても、まあ、オケージョナリーって時々っていう感じで、まあ、もう本当に少しグラスに少しっていう感じなんですよね。まあ、そんなことでね、まあ、その時にワインとか、まあ、ワインとかじゃなくてアルコールはね、5日間飲まないでくださいねって言った後に、でワインはアルコールに入るって知ってますよねって言うんですね。なのでワインとかビールも飲んじゃいけませんよって言うんですね。ですごくなんか笑って、何気なく、そういえば前もこんな話聞いたなと思っていたら、うちのシティって私が住んでるところって、まあ、結構ワイン飲む人が多くて、で、まあ、当たり前にカリフォルニアワインっていうのはね、人気なわけよね。だからこそ、まあ、ワインとかシャンペーンっていうのは水代わりと思ってる、まあ、人たちも多いわけで、だからこそ、まあ、その話題が出て、ですごいその話をね、息子たちにしたらやっぱり大爆笑されちゃったんですね。ある意味、私の住んでるシティのプロトコールっていう感じで、必ずそういう風に念を押して言うらしくて、もう What a story みたいな感じ、すごい笑われたんですけれども、まあそうありました。で、まあ、今回はね、歯をもう何十年ぶりに抜くので、で歯を抜いた時に、歯抜く時に先生が、まあ、遺伝子治療の一環でね、血液を取って、自分の血液を取って、でその血液をもう一度私が抜いた歯の歯茎に、まあ、それをね、コラーゲンと混ぜて、まあ、きれいにね、もう血液をきれいにしてスピンさせて、まあ、歯を抜いてる間にそうやってスピンさせて、できれいにコラーゲンと混ぜて、その歯茎に埋め込むっていう、それで要は、まあ、自己免疫力っていうか、なんていうの、それをね、自己ヒーリング力を上げるっていうことで、先生が血抜きますよって言った時に、まあ、歯医者の先生血抜けんのとか、先生とちょっと話をしながら、で先生がもし痛い時は言ってくださいねとか、手挙げてねって言うんだけど、まあ、先生がいろいろその途中途中も説明したり、治療の途中で話をしてくれるんだけど、もうスピンの音で先生の声半分しか聞こえないみたいな、まあ、そんな風にね、まあ、痛いはずなのにすごい笑いネタになってしまった、そんなこの1週間の間のお話でした。 セレブのお客さんがずっとうちにステイしていたこととか、あとはもうその前にもちょうどね、私のお友達で、まあもうすごい世界的なね、まあ、セレブの方がいて、今度月旅行に行くんですよね。でさらって月旅行に行くんですよねって言うけれども、まあ、世界で初めて月旅行に行く人としてリストされていて、まあ、その方のお誕生日ってもう毎年すごいセレブリティな豪華なね、すごいいいお誕生会で、そのお誕生会にも出席予定だったので行って、まあ、その時もね すごいなんていうのかな、お祝いのステージっていうのがね、まあすごいな、ブロードウェイで活躍してた人が来て、すごいいい、まあ、歌を歌ってくれてみたいな感じで、あっという間にね過ぎていったもんなんですけど、まあ、プライベートな部分とか、まあ、セレブの方のねお写真ってのは私SNS ではあまり出してないので、まあ、彼らのプライバシーもあるわけでね、まあ、そういった意味では皆さんにちょっと近いうちにまたご案内するか、まあ、なんていうのかな、その一部だけ出すかもしれませんが、まあ、そういうね中で結構ずっと目白押しで、あっという間にそうしてるうちに10月になっちゃうなと思うような、そんなね週を過ごしていました。ミリとねしながらも、まあ、海とか、まあ、そのビーチサイドのレストラン行った時のお写真とかも、まあ、なかなかちょっと出せないながらもストーリーでは出していたので、チェックした方はいるかと思いますが、はい、1週間ラジオ休みしていても忙しくしていた様子はちょこちょこってストーリーに出していましたので、まあ、皆さんのご存知の通りです。さて、まあ、最後のねランダムトークの中で不思議なお話をちょっと入れたいなと思ってるんですが、ラジオもねよく聞いてくれているロスの妹的な存在の子がね、なんかなんだっけ、 YouTube で都市伝説みたいなねお話をやってるナオクマンさんっていう方、私も何回か見たことあって、すごいなんていうのかな、シャープっていうか、すごい頭のいい方だよねっていうようなお話内容がいっぱいあるんですけれども、まあ、その方の YouTube をねそのロスの妹が送ってきて、でこれここに小さなおじさんの話が出るんですけど、まさみさんが見たことある小さなおじさんと一緒かなと思って、ちょっと見てもらえますかみたいなって、思いっきり忘れてたのね、それ送ってきてくれたのを。で今日はちょっと時間があったので、まあ、さっきちょっといろいろと やってる片付けをやってる間にその話を聞いてたら、あ、まあ彼女が言うのもなんかなんていうっけ、まあ I understand っていう感じでね、それでまあ聞いていたので、まあもう彼女にアンサーすればいいんだけども、まあちょっとその小さなおじさんの話題が出てきたので、このラジオでもお話をしたいなと思いました。まあ実際にね、私が見たことのある小さなおじさんとはちょっと違うんじゃないかなと思うんだけども、でもねその FBI の再帰還の人がうちに来た時に、実はそういう話題になったことがあって、で FBI の再帰還の人もね、まあ、結構まさみさんの家は、まさみの家は結構いろいろいるよねって言って、もうおじさんも結構見れてて、で私のところの、まあ、いろんな存在とか、いろんな、まあ、霊っていうよりか違う次元のやっぱり存在っていうのがポータルを通って入ってくるっていうところでね、でその YouTube の直木マンさんが話をしてたちっちゃなおじさんはちょっと、まあ、違うんだけども、まあ、いろんな分野っていうかいろんな種類がいるんじゃないかなと思って、まあ、そういうね小さなおじさんのその YouTube も概要欄に入れておきますね。まあ、もしかしたら皆さん検索したら、まあ、出てくるところもあると思うんだけど、まあ、anyway 私が書いたことのある小さなおじさんっていう、まあ、いわゆる、まあ、小人ね、私はまあどちらかっていうとおじさんって呼んでるよりはもう小人っていうことで、でその小人のお話はブログでも何回か書いたことがあって、まあ、小人シリーズにしようかなと思ってるうちにもすごい忙しくなっていて、まあ、でも小人が話したことっていうのは結構メモってはいたんですね。で、このナークサマンさんの小さなおじさんの話にあるように、まあ、定期的に来る時もあればいなくなったりする時もあって、で、いろんな状況の時にも見ますかってその質問にあったんだけども、まあ、確かにいろんな状況の時も出てくるし、で結構、まあ、うちに出てきていたこの小人 ノームみたいなね、小人はもうちょっとその小さなおじさんっていう存在よりはもうちょっと大きいんだけれども、まあでもね、その虹とかがかかる時あるじゃない。虹とかがかかる時ってうまく、大抵ほらその雨の後でしょ、雨の後ってすごい浄化なわけよね。でもこの世界がきれいに浄化されてクリーンアップされてよかったねなんていうか話をしてたんだけども、まあいろんな人とはね、小人と話したんじゃなくて、まさにね、そういう浄化された後に虹がかかると、虹に乗ってね、その宇宙から小さな、さらに私の家で見た小人以外のちっちゃな小人がバーッと降りてくるのを見て、まあ、こんな風に例えば虹とかもある意味ポータルなブリッジになってんだろうなって思ったことを思い出していました。まあ、そんな中でうちによく来ていたその小人っていうのは、今の家ね13年くらい住んでるんだけど、この家に引っ越しをしてきた時に出てきたもんで、で昼に片付けをしていて、引っ越しって本当に間もない頃に、昼に片付けをしていて1階のねトイレに用足しに座ったんだけど、でそしたらいきなりドアがねスキーキーキーって開いた時に、まあ、びっくりするわけじゃない、なんせドア閉めたのになんでドア開くのみたいに思って、ドアがちょっと少しずつ開いたなと思ったら、ちょこって覗いたのがその小人だったんですよ。でお互い目があって、すごい私はびっくりして、でまあその小人さんは私が見えるっていうのを想像してなかったようで、で私がその一瞬なんか静止した状態で、これは何者、なんでこの人これいるのみたいな思ったところで、はっと気づいて、もしかして見えるんだと思ってさっと消えてしまったのが最初のきっかけだったんですね。まあそれからところどころ出てきたり、まあ出てくる中でもなんか人間を、まあ、信用してるって感じのがないような感じだったんだけど、まあ、今日はその全貌とか全部の話はしないけれども、まあ、そんな中で話ができるようになって、まあ、まともにね、なぜならつぶやきだけよく聞いたんですね。で私のお友達も、まあ、結構霊感が強い人は見たことがある人いて、まさみさんちなんかいるって言われた時に、います、もしかして小さいのですかって言ったら、そうって、スカートの裾引っ張るんだけどって、ですよねっていうような感じでね、なんかやっぱりちょっと見えそうかなっていう人にはそんな風にいたずらをして見えるかどうかって確認とかしてたんですね。で実際には、なんであなたたち出てくるのって思うことがあって、まあある意味私のところに、ある意味というか私の家に来てたその小人さんは、あんた誰みたいに思って、でそんな会話をした時に、お前こそ誰だよって言われた時に、まあ、確かになって、お互い初めましてみたいな、でなんで私の家歩いてんのって私は聞いた時に、お前こそなんでこの土地に勝手に引っ越してきたんだよって言うんですよね。まあ、確かにね、昔をたどれば、まあ、この辺り一帯も、まあ、自然がいっぱいで、そこを人間が何ていうの、開発をしていって木を伐採して家を建ててってなっていくと、その移り変わりをずっと見てるわけだから、なんかここに何人もいろんな人たちが引っ越してきたんだよねみたいな話をしていて、まあそんなことで、まあ人間なんか大したことないやつばかりみたいな感じを言われた時に、何なんだろうと思ってたんですよ。でも危害加えるわけではないし、まあ時々なんかつぶやくように私が見えるっていうことを気づいてからは、ポロポロポロポロいろんなお話をしてくれるようになって、まあ、それから1年ぐらい経った頃かちょっと覚えてないんだけど、まあそのぐらい1年ぐらい経った頃かな、なんか人間の中でもお前はなかなかやるなって言ってくれた時に、ものすごく嬉しかったのを覚えているんですね。なんかなんでこの存在に認められて嬉しかったのかわからないけど、まあ、人間なんてみたいなことをすごく言うところがあったので、まあ、それは嬉しいなって、だからこそ人間も捨てたものじゃないって、まだまだいい存在とか心の綺麗な人たちっていうのはいっぱいいるんだよっていうことを会話できたのはすごい嬉しかったなと思います。で観察するように、まあ、すごく見に来たり喋ったりいきなり現れたりって、で現れない時はもう何ヶ月も現れなかったりとかしてたので、 なんで来るのって一番最初の頃に聞いた時に、まあ人を見るって言ってたんですよね。で、すごくやっぱりうちの家にはポータルもあって、でそういうところからすごくここに住む人が誰なのかって気になってるのかなと思ったら、まあ、その存在を送ったなんかマスターみたいな存在がいて、まあ、それが地底都市っていう、その地底都市のねプラズマ体のその存在が送ったっていうお話をしてくれたんですよね。なんでこのお話をちょっと今回しようかなと思ったのは、その YouTube でね妹分が送ってきてくれた YouTube を見た時に、その YouTube の中で説明されていたそのちっちゃな存在っていうものたちは全てやっぱり人間に関わっていて、まあ同じだなと思ったんですね。で人間に関わっていて、それはこの星の存続っていうことで、そしてこの世界っていうのはまあいろいろとね、私も100年後っていうお話とかをブログで書いたことはあります。100年後までしっかりとこの世界が残るように、まあ、この世界っていうのはこの星、この全体がね残るようにっていうこと、まあ、そのためには私たち人間の心っていうのはもうすごく大切であって、そういうところもそういう小さな存在であったり他の存在であったり、あらゆる存在がやはりこの世界を見守っているっていうことで、まだまだちっちゃなおじさん以外の存在ってのもいることもいるわけだし、宇宙的生命体とかメッセージを送ってくれる人たちっていうか存在もいて、そういう流れの中で私もそのお話をしたことあるし、イベントなどでもそういうお話は語っているし、イベントやなんか人の前で話すっていう時も大抵こういうことをやってほしいっていうようなメッセージとかインスピレーションとかが入ってきたものをそのまま現実化しているのが今までの私のイベントやこういったラジオでもあるので、だからこそもうすごく理解できるところもあるし、似てる話がやっぱり多いんですよね。まあ、それはもう本当この世界のためで、そしてこの世界が本当に一瞬にして消えるっていうことも、まあ、これだけの宇宙の流れの中ではこの世界っていうものを見た時に、その世界っていうのはこの次元の世界っていうのを見た時に、パラレル的なもので言えばこの世界っていうのが一瞬で本当に消えるってことも可能なことっていうのはあるわけですよね。だからこそじゃあ今日たわいまでお話からここまでのお話の中で皆さんに言いたいのは、今日のあなたの思いが未来を作る、今日のあなたの思いとか考えっていうのがあなたの人生を作るのであれば、あなたのその思いとその人生とかあなたの明日っていうのは It's part of this world ってこの世界の一部であるっていうことをぜひ皆さんに心に留めておいてほしいなと思って、今日はそのお話も入れさせてもらいましたということで、はい、もっと口が開け、もっと大きく開いて喋れたらいいなと思う、そんな中でのレコーディングでしたが、まあ、いつものようにお聞きくださりありがとうございます。 Thank you everyone, promise me love your life, あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you, all have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。